アット FM をお聞きの皆さん、こんばんは。高橋真麻です。
橋尾隆です。
高橋真麻の持ち肌ミュージック。この番組は日曜の夜に持ち肌のように心地よい音楽をお届けし、明日からまた1週間元気に過ごしてもらうという音楽番組です。和尾さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。和尾さんはね、持ち肌という暖かい肌着のメーカーをされているわけですけれども、はい、冬は忙しいですか？
もう全然違いますね。本当に夏と冬で10倍ぐらいは売り上げ違う
んで。今年の冬はただね、ちょっと最初の方暖冬でしたけれども、
暖冬はね、まあスタートが遅れましたけど、うん、その後もろもろありまして、うん、まあそれなりに売り上げもたくさん、はい、例年通り獲得できているような状態なので、
よかったです。
はい、よかったです。マサさんはいかがですか？
私特に何も変わらないです
ね。本当ですか？
はい、あと通年季節通してもあんまり変わらないですね。まあ、夏は結構夏休みが皆さんお盆の時期お休みになったりするので、割と暇だったりしますけれども。
冬年末年始とか。
年末年始もお休みいただいております。きっちりと。だからまあよく忙しいでしょうなんて言われるんですけれども、そんなに忙しくなくお休みもきちんともらってます。
はあ、よかったよかった、それは、うん、
はい。さあ、それではですね、今夜のゲストの皆さんは一体どういうね、冬を過ごされてるんでしょうか。はい、今夜のゲストはアイドルグループ選ばれしより、朝倉ゆりさん、元木ひとみさん、河合くるみさんです。選ばれしは、ステージ常設型カフェレストラン秋葉原バックステージパスに所属するアイドルキャストからの選抜ユニットとして、2016年愛の不思議で CD デビュー。2017年には渋谷大井ソで初のワンマンライブを開催。テレビアニメ主題歌やエンディングを務めるなど活躍の場を広げ、1月23日に6枚目のシングル逆境ノンフィクションのリリースが決定しています。この後、選ばれしの朝倉さん、元木さん、河合さんにお話を伺ってまいります。お楽しみに。高橋真麻の持ち肌ミュージック。今夜はアイドルグループ選ばれしから朝倉さん、元木さん、河合さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。では自己紹介をお願いします。
はい、はい、私たち朝倉ゆりと河合くるみと
元木ひとみ、輝きの未来君と
選ばれしです。
よろしくお願いします。
はい、選ばれしさんは2度目の登場で、はい、朝倉さんが2度目と、は
い、そうなんですよ。久しぶりです。
ご無沙汰しております。で、残りのお二人が初めてということですね。
はい、よろしくお願いいたします。
で、この収録が始まる前に、
はい、
前回持ち肌を、
はい、そうなんですよ、プレゼントしていただいて、
はい、
めちゃくちゃ活用させていただいてます。
寒くなってきたんで。
そうなんですよ。もう今の季節にぴったりで。
はい、そうそう。お渡しした時が6月とか、
うん、そうです、夏
、今の時期じゃないと思うんですけどって言いながらお渡しして、はい、いや、本当でも今使ってていいですって言ってくれるのが僕は一番嬉しいので。
いや、もうなんかもう、なんか、着た感じがもう気持ちよすぎて、はい、なんかもうお布団から出られなくなっちゃうんですよ。
あー、一番言われて嬉しい言葉ですね。
もう今日のピークがもう来てからです。
嬉しいです。ありがとうございます。
はい、ゆりこちらこそありがとうございます。
はいはい、さあ、そして今ね、ちょっとずつ自己紹介していただきましたけれども、はい、お決まりのそれぞれの自己紹介みたいなのはあるんですか？どれもせっかくですので。
はい。
はい。選ばれし、リーダー、ゆりんここと、朝倉ゆりです。よろしくお願いします。
お願いします。続いて。
はい、選ばれしの黄色担当、くるみんこと河合くるみです。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、選ばれしの緑担当、ヒットこと元木ひとみです。よろしくお願いします。
お願いいたします。でも改めて、選ばれしはどんなアイドルグループなんでしょうか？
はい、はい、選ばれしは先ほど、まささんが説明してくださったように、うん、秋葉原にある秋葉原バックステージパスというところから選抜された7人固定ユニットとなっております。
うん、
はい、もう楽曲もすごい毎シングルごとにコンセプトというかしっかりとした世界観のあるなんかグループになってます。
それぞれのデビューのきっかけって何なんですか？
あ、私はですね、 そのもともとその秋葉原バックステージパスのオーディションに受けて、そこから今の選ばれしに選んでいただいて、うん、デビューさせていただいてます。
じゃあもうもともとアイドルになりたいって、はい、
そうですね、もう小さい頃からお父さんがめちゃくちゃアイドルファンで、うん、その影響もあって、なんか将来はアイドルにしかなりたくないって思っていたので、うん、こうして秋葉原バックステージパスに受かって選ばれしとして活動できていることがすごく今幸せです。
川合さんは？
はい、私新潟出身なんですけど、あの新潟で美容師をしてたんですよ。そうなんですよ、美容師をしててで高校生ぐらいの時アイドルが好きだったんですけど、アイドルってそんな地方にそんなに当時はあんまりなかったので、自分がなるのは違うなみたいな、なんか遠い世界だなってずっと思ってたんですけど、あの好きなスマイルエイジさんが新潟にライブ回ってきた時に、でも私もやっぱりやってみたいなと思って、同じか秋葉原バックステージパスのオーディションを受けて受かって上京して今って感じですね。
先週のねゲストはスマイルエイジの、
そうそう、元スマイルエイジの
本当ですか、
はい、
はい、大好きですね。はい、
そう、そして元木さんは？
はい、私もあの歯科衛生士をやっております。
歯科衛生士、
はい、はい、あの専門学校を行って3年間で、うん、あの国家試験をして資格をもらうんですけれども、その歯科衛生士をやってたんですけど、でもやっぱりそのやっぱアイドル人生に一度はやっておきたいなって思って
、はい、ちょっとでも遅めじゃない？そしたら、
そうなんですよ、もう22歳とかだったんですけど、もう本当に超ギリギリだなってところで、うん、このバックステを見つけて、うん、やっぱちょっと人生最後22歳でチャレンジしようと思ってオーディションを受けましたね。
はい、どうですか、アイドルやってみて？
アイドルやってみて、あ、ちょっとやっぱ22歳なので体力がちょっとあまり、
そんな言うた
らあかんて、やっぱお店っていうかそのバックステ自体にも高校生からあのメンバーがいるので、やっぱそういう子たちと比べると、うん、やっぱ若さとかこう魅力が違ってくるのかなって思いますね。
でも若いのが好きな人はそれは若い人行くだろうし、はい、ちょっと落ち着いた感じとか一回違う職業を経験してる人が好きな人もいるからさ、
大丈夫ですかね、
それぞれじゃない？
大丈夫ですかね。
振り幅がすごいですね。でも歯科衛生士とアイドルって、
はい、
ファンの人に歯の相談とかされるんですか？
たまにたまにあります。
あるんや、
はい。
でその皆さん普段は秋葉原にあるバックステというカフェで働いてるわけですけれども、
はい、
鷲尾さん行ったことは？
いやもうないですね。すいません、それはすいません、
お忙しい。全然
いやもうチャンスさえあればと思うんですけど、
はい、そのカフェ自体はどういう感じで稼働されてるんですか？はい、
あ、そうですね、あのお店がお昼の11時から夜の11時までオープンしていて、うん、で平日だと夜3回ステージがありまして、うん、土日だと7回ステージがあるんですけど、本当にステージを見ながらお食事だったりご飲食ができるスペースとなっていて、
うん、
もう本当にアルバイトとして、うん、あのレジ打ったりとか、
接客も
リンク作ったりとか、うん、はい、
してるので、それをやりながら歌ったり踊ったり、
そうです、はい、時間によって、
はい、どうですか、それで働いてて思い出はどんなことがありますか？
そうですね、あの私はその秋葉原バックステージパスって本当に秋葉原歩いてたらなんか結構目立つところにあるので、うん、こうたまたまなんか面白そうだなって思って遊びに来てくれた人がそのステージを見て、あ、応援したくなりましたって言ってくださったのがすごく嬉しくて、はい、それが思い出です。
元木さんはどうですか？
はい、私はですね、あの秋葉原バックステージパスの中でですね、メンバーでこうランキング付けを毎月毎月行ってまして、
そのランキング付けって何が、
はい、
ですね、反映されるんですか？
あのお客様が持ってるポイントをですね、あのそれぞれ推しメン好きなメンバーにこう入れていくっていうのがありまして、
ポイントはどういうものなの？
あ、なんかその秋葉原バックステージパスに来ていただいて社員証を作っていただくと、うん、そのなんかウェブサイトでそのログインができて、うん、それであのお店に来られなくても1日1ポイントボーナスがもらえて、うん、そのポイントだったり、またお店に来ていただいてその限定メニューを頼んでいただくと、うん、クレジットっていうその推しポイントがついてる食べ物とか飲み物があって、それを皆様注文していただいて、うん、 で投票していただくっていう感じになってます。
すごいシステムですね。
引率でポイントを集めていくっていう感じですね。
そうなんですよ。
そのポイントのみんなに入れてもらってランキングで、この年間2018年、うん、去年のランキングであの1位に、
うん、
はい、いただきまして、ありがとうございます。
え、何分の1ですかそれ。トータル何人ぐらい。
ね、メンバーは今50人ぐらいですかね。
すごい。
はい、
はい、
ありがとうございます。
でもそれポイントがあると頑張りがいもありますね。
うん、そうですよね。うん、
その、うん、一昨年も1位をいただいたんですけれども、うん、年間ランキングで、うん、そこから私はその選ばれしに選抜されたっていうのもありまして、私は去年からの新メンバーなんですけれども、うん、それやっぱこの成績で活躍の場がどんどん広がっていくというか、う
ん、それってお客さんに対してめっちゃ塩対応しててもポイント入る子は入るの。
そうですね、まあ、入る子は入るんですけど、やっぱり神対応の方が、
はい、そうですね、
神対応の方が人気は、はい、ありますね。
河合さんはどうですか、思い出は。
はい、なんかそのキラキラした思い出ももちろんあるんですけど、うん、一番思い出に残ってるというか衝撃だったのは、うん、そのバクステってシフト制なんですよ、うん、出勤が、うんうんうん、でシフトをその前の月に翌月のシフトを決めて自分で申請するんですけど、うん、入ったばっかりの、本当オーディションに受かって入ったばっかりの頃ってそのシフトがどれぐらい反映されるのかを知らなくて、うん、人数が多かったら削除っていうかこう、うん、こう定員みたいになったりもするんで、うん、多めに入れてたら全部確定されちゃって、うん、なんか1ヶ月ほぼ全部毎日いたことがあって、もう体力の限界になったことがありました、
だって接客して歌って踊ってほぼ毎日、
そう働きながらレッスンもあるので、そのレッスンも行ったりしてたら本当に休みがなくなって死にそうになったことがあります。
体力的なことですね、
はい、
そうか、今はもうだいぶ慣れました、シフト組むの
は。あの今はもういい感じに自分で決めて、ここに入ってくるかなも想定して入れてるので大丈夫なんですけど、入ったばかりの頃本当に大変でした。
じゃあアイドルになって驚いたことって何ですか。
私はですね、朝倉はその選ばれしって7人の固定ユニットなんですけど、そのメンバーそれぞれにその自分専用の衣装があることにすごくなんか喜びを感じました。
うん、
嬉しかった。その以前その秋葉原バックステージパスのバックステージ外観内1丁目っていうグループにも所属していたんですけど、そのグループはあの全員が人数が多かったので、うん、全員同じ衣装で、うん、こう使い回しじゃないですけど、
サイズ感大丈夫。
そうなんですよ、 SML みたいなのがあって、うん、それでこうみんなで
誰が選択するの。
スタッフさんが。そうなんですよ。
いつもありがとうございます、
はい、いつもありがとうございます。やってたんですけど、選ばれしは自分専用の衣装があって、それこそ今回のシングルだとメンバーカラーで分かれているので、
うんうん、可愛いですよね、
はい、フリフリで。そうなんですよ。なのですごくなんか嬉しいなっていう気持ちです。
河合さんはどうですか。
はい、私はですね、その選ばれしができる前はバクセ外観で一丁目っていうグループの方に、まあ、メンバー全員いたんですけど、うん、そっちは人数がすごい多いのでイベントをやるってなって、例えば土日イベントがありますってなっても、うん、まあ、そこに選ばれるかもしれないし選ばれないかもしれないみたいな、で、まあ、あっても片方だけみたいな感じだったんですけど、うん、選ばれしは固定メンバーで活動してるのでイベントやりますって言ったら全部に当たり前なんですけど出なきゃいけないんですよ、うんうん、で今もちょうど連続キャンペーン中だと思うんですけど、うん、9日間毎日イベントをやったりとか、そういう経験が今までなかったので、
うん、
イベントの量の多さにすごい驚きました。
大変？
でも楽しいですね。なんか最初の頃はやっぱり慣れなかったの大変だったんですけど、今は楽しいなと思いながらやってます。
元木さんはどうですか。
はい、私はですね、そのもっとその歯科衛生士では1年半ぐらい働いてたんですけれども、やっぱりこの お給料の面がちょっと、うん、あの今の活動はちょっと少ないかなっていうあのスカイ選手の時と比べて、うん、って感じですかね。だから結構そのスカイ SS の時は貯金が溜まっててたんですけど、うん、今結構切り崩しながらやってるので
賃金上げろって声を大にして言っていいんだよ日本人はね、はい、そういうことあんま言えないからね。
そうですね、積極的に言ってもらいたいですね。
ただやっぱ歩合制とかにしてもらった方が絶対やる気出ますよね。
時給なんですか。あ、
そうなんですよ、
はい、
その秋葉原バックステージパスのカフェに出勤しないといただけない状態なので、まだ、
タイムカードをしてるんですか。
そうです、
タイムカード指紋認証でピッてやってます。
すごいな。
そっか。え、その歯科衛生士の時って月給、
うんうん、あ、でも私は、うん、なんて言うんだろう、時給だったかな。
あ、そうなんだ。だからその お給料ですっていう、そのなんかもらったことがないっていうか、
うん、
そのやっぱ毎月なんかサラリーマンの方とか OL の方とかってやっぱある程度決まってる額があるじゃないです か、うんうんうん、だからそれを経験したいなっていう。あ、そ
っか、なんか不合っちゃ不合なんだね、はい、その頑張った時間だけの分はもらえるんだけど、はいはい、でも時給をそもそも上げてくれって話ですよ、うん、
そうですよね。
時給を上げろって言った声を大にして言っていいんじゃないですか。
聞いてくれてますか。
時給を上げる方法はないんですか。
ない。いや、タレントでもそうなんですけど、うん、ギャラって一回決められたら、例えばテレビ局が、はいはいはいはい、この人大体いくらぐらいと思ったら、はい、なかなか上がんないんですよ。
そうなんですね。
それね、吉本の芸人さんとかもみんな悩んでどうやったらギャラ上がるんですかって言って。
ああ、じゃあ意外とあれなんですね、その時間イコール、その賃金みたいな、うん、なんか成果イコール賃金じゃなくて、うん、
確かに
そこのバランス、一番ね、
あの。だから外資みたいに、こう結果出せば出した分だけっていう歩合だったらいいんですけど、そう、元々の単価を変えるっていうのはちょっと難しいんですよ。
そうですね。
ちょっとアイドルを前に名
前ばっかりしてますけど、ちょっと夢を見せる職業。
ただ生きていくためにはね、やっぱそこはね、
うん、そうですね、
本当はいただきたいところなんですけども、
まあまあ先行投資だと思ってね、後にドカンと来ることを祈りましょう。
はい、
うん、さあ今日はですね、メンバーにそれぞれ言いたいことがあるということらしいんですが、じゃあ河合さんは何か言いたいことありますか。
はい、あのリーダーのゆりちゃんなんですけど、
はいはい、
本当に、うん、あの渋谷とか人混みが多いところでもカバンが開きっぱなしで、うん、
あ、危ない、
本当に危ないなと思って。
出身どこですか。
あ、出身秋田なんですけど、
ちょっとその秋田は悪い人がいないみたいな、うん、東京で活動してると危ないよ。
そうですね、なんかリュックの大きい方のチャックもちっちゃい方のチャックも半分ずつ開いてるみたいな。たまにお財布見えてる時あって、めちゃくちゃ怖いなって、よく閉めてもらいましたから、
でもさ、はい、今もさ、はい、ペットボトルの水のカップが半分しか閉まってない。だから途中でやめる癖があるんじゃない。
そうですね。なんかこの開ける。開けやすい方がいいかなみたいな。で気づかずに倒しちゃって、
うんうん、
こぼしちゃったりとかするんですけど、負けときます。
なるほど。
どうですか、もとさんには。
はい、
はあの、うん、本当に集合時間ぴったりに来るんですよ、
うん、
15分集合だったら14分になっても来ないなって思ってて、15分に時計が変わった瞬間スッて現れるぐらい時間ぴったりで、うん、あのたまにこっちがハラハラする時があります、
うん、
そうですね。でも自分的には効率よく動いてるつもりで、うん、はい、ちょっと朝弱いんですけれども、
うん、
朝そのまあちょっと寝れる時間まで寝て、うん、起きて準備して、あ、もうこの時間のこの14分、その集合15分だったら、まあ、14分までに着けば大丈夫だなと思って移動するので、うん、でも遅刻はしてないから。
あ、そうなんですよ、
一回行くんですよ。
選ばれてすごいせっかちなメンバーが多くて、早く集合したら早く会場行こうみたいなテンションでいるのに、うんうんうん、めちゃくちゃ毎回ぴったりに来るから、
なんか一人だけ集合時間早く伝えといて
もいいですか。確かに5分前。
確かに
そうですね。
うん、朝倉さんは何か言いたいことありますか。
そうですね。もうくるちゃんはこうたまにあのズバッと言ってくれるので、すごいそれがいいなって思うんですけど、たまに毒舌な時があって、そうなんかヒヤッとします。え、例えば。 例えばなんだろう、そのなんですかね、例えば
それはメンバー同士でズバッというのか、うん、第三者のことを、はい、例えばネットニュース見ててとか、そういうことに対してズバッというのか、
なんか結構冷静な時にいやこれは違くないってストレートに言うんですよ、
ね、社会人経験もあるから
言うかもしれない、うん、そう結構あちょっとなんかそのなんかメンバーに対してなんかこれどうかなみたいな、うん、髪型どうかなみたいな時に、うん、それ違うと思う、
それ
は
似合ってないよって
、そういう人必要よね、
うん、そうなんですよ、
うんうん
いやなんか私、うんはい、今髪の毛切ってるんですけど、はいはい、ちょっと前までウルフカットだったんですよ、はいはいはい、胸の下ぐらいまであって長かったで、ウルフカットにしてる人ってあんまりこの時代いないじゃないですか、
う
ん、
ウルフカットって何ですか、
なんかねここがちゃんと上は重いんだけど下がすごい細い感じ、うんうんうん、でそしたら説明がうまいでそしたらみんなねなんか周りのマネージャーさんとかスタッフさんとか、はい、ウルフカットいいじゃないとか可愛いよとか、うん、なんか最近ウルフにしてる人もいますよねみたいな割とポジティブな反応だったんですけど、ちょっとしてか2週間後くらいに久々に友達に会ったら、うん、どうしたのそのエクステの取れかけたって言われて
あら
芯をついてくれてありがとうと思って、うん、確かに傷んでると思ってたけど、うん、誰も指摘してくれないし、うん、おさぶさしてんなと思ってたけど、うん、みんな、うん、いいじゃんみたいな反応だったから、うん、なんかそれに踊らされていた私は裸の王様だったなと思ってちゃんと切ったんです
よ。ああそうなんですね、
やっぱそういうズバっていうのも時には必要だと、
そうそうそうい
うことですね、う
ん、結構助かってます。だから本当になんかふわふわした状態の時は、うん、くるみに聞いて、うん、ズバッと、うんうん、ジャッジをしてもらうっていう、はい、
じゃあ最後に元木さんに聞きたいところなんですが、はい、今日はですね、はい、もうお時間が結構迫っているので、
はいはい、
このお話の続きは来週またお願いしたいと思います、
はい、
というわけでこの辺でですね新曲がリリースされるということで、はい、曲紹介をお願いしたいと思います。
はい、選ばれし6枚目のシングルが今週の1月23日に発売になります。楽曲は逆境ノンフィクションということで、こちらはとっても清純な純情な精神応援ソングとなっております、
うんうん、
とってもキャッチーで可愛い振り付けもあるのでぜひ耳でも楽しめるし見ても楽しめる曲となってるのでぜひたくさんの人に聴いてほしいなと思います。
はい、では曲紹介お願いします。
はい、それでは聴いてください。1月23日に発売になります、選ばれし6枚目のシングルで
逆境ノンフィクション。
さあということでお別れの時間ですが、鷲尾さんいかがでしたか。
はい、そうですね、あの2回目っていうこともあって、
はい、
話しやすいですね、
うん、はい、
初ですよね2回目のゲストは、ね、
そうなんですね。
あとお三方もいるとねやっぱりね、
はい、いろんな話題が豊富で
ますからね、
はい、
はいはい、ということでお三方には来週もお付き合いいただきたいと思います。お願いいたします。
お願いします。
というわけでこの時間のお相手は私高橋真麻と
鷲尾隆がお送りいたしました。
また来週お会いしましょう。さようなら。